皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒に旧約聖書詩式4章12節から24節を通してご一緒にディボーションをしてまいりましょう。
詩式4章12節から24節。一方シセラはアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼について行った。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に釣りの刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシェテハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。しかしシセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツォルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからである。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。
神の民をひどく圧迫していたカナン人のヤビンが立ち滅ぼされるという話です。具体的には女預言者デボラが神からの預言を語り、それに従ってバラクが1万人の兵隊を出動させる。シセラとその軍はかき乱され、徒歩で逃げ延びたシセラにとどめを刺したのはイスラエル人ではないケニ人。ヘベルの妻ヤエルでした。ヤエルは鉄の杭を寝ているシセラのこめかみに打ち込んで地に差し通しました。今日の戦いの場面を映画でもし映し出すとしたら、ヒーローというかヒロインは誰だと思うでしょうか。やっぱり将軍の息の根を止め、手柄を収めたヤエルだ。そう思う人が多いかもしれません。またある人は、いや、ヒロインは御言葉を語った女預言者デボラだと思う人もいるかもしれません。おそらく一番影が薄く、印象が弱く感じられるのは、その勇敢な二人の女性の間に挟まれた、ちょっと気弱な男バラクかもしれません。今日の聖書箇所をよく読むと、14節で、デボラがバラクに向かって、さあ、やりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではないか。この主の約束を信じて、主の命令に従ってバラクはタボル山から下り、それが勝利につながったのです。確かにシセラにとどめを刺したのはバラクではなくヤエルでした。ただバラクは自分が最後のとどめを刺さないということ、この戦いのヒーローにはならないということについては、9節ですでにデボラから聞いていました。しかし、自分の手柄にならなくても、ヒーローインタビューのお立ち台に立てないと分かっていても、御言葉の命令に従ったのです。この信仰こそ、今日私たちが見習うべき模範ではないでしょうか。私たちは職場でも学校でも、家庭でも教会でも、もしかすると自分の出番が気になる、自分の手柄を気にする、そんなことはないでしょうか。私がとどめを刺したんだ、 私が貢献した立役者だ。これは俺の発案なんだというような。そう言いたくてうずうずするなんてことはないでしょうか。新約聖書ヘブル人の手紙11章32節で、称賛される信仰者のリストに、知識の人物として、バラク、サムソンとあり、あれ?女預言者デボラの名前も?手柄を立てたはずのヤエルの名前も出てこない。神様は、今日私たちが、目に見える手柄を立てたかどうかには全く関心を払っておられません。神の約束を信じて、御言葉に従って行動するか、そこに目を留めておられる。たとえそれがみんなから目立たないことでも、自分の栄光を受けるということにつながらないことでも、いい?あのバラクが、主があなたの前に行かれるという、この約束だけを握りしめて出て行ったように、私たちも今日、職場や家庭や学校へと出て行く。その出て行くにあたって、栄光を受けられるぞとか、ヒーローになれるんだぞなんて、そんな約束は必要ない。主があなたの前に出て行かれる、この約束だけを握りしめれば、それで十分。みんなからたとえ称賛されなくてもいい。私たちはどうでしょう?みんなから称賛されないことはやりたくないとか?誰か他の人がヒーローやヒロインになって、自分がその影に回るような奉仕だとしたらやりたくないとか?目立たないことはやりたくないとか、そういう虚栄心というものがないでしょうか?主イエスが父の御声に従ってこの世に来られたのは、手柄を立てるためでもヒーロー扱いされるためでもない。バラクはやや臆病で自信がない人でした。しかし、主が共にいるというこの約束を握りしめて、勇気をいただいて、さあやりなさい。というこの言葉に従って行動に踏み出た。今日私たちも主が前に出て行かれる。そのことを信じながら、さあやりなさいとお命じになっていることが必ずある。あなたや私にとって今日神様が、さあやりなさいというふうにお命じになっていることは何でしょうか?思い巡らしてみましょう。さあやりなさい。この言葉を実行に移しにあたって必要な約束は、主が前に出て行かれる。今日皆さんの上に、素晴らしい主の祝福が豊かにあることを心からお祈りをしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、 小牧者出版より